人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が監修している音楽フェスティバルライブマジックは今年で10周年です。10月19日土曜日に開催されます。今回最終回に残念ながら、なるんですけれど、いつものようにジャンル的にも地理的にもいろいろな音楽が次々と登場します。今回その中でこれまでになかったタイプの、グループが一つあって、エルテンポと言います。シシド・カフカが主催するグループで、彼女を入れて12人の出演者全員打楽器を叩きます。これは世界中のさまざまな打楽器があって、シシドさんがいろいろなハンドサインを各メンバーに出しながら即興でみんな演奏していくというものです。このハンドサインはアルゼンチンのサンティアゴ・バスケスという人が編み出したもので、10代にアルゼンチンでしばらく過ごしたシシドさんは彼から直にそれを学びました。一度このグループのライブを見たことがあったんですけど、他にない面白さがものすごくあって、とてもライブマジックでの演奏も楽しみにしています。ライブマジックは恵比寿ガーデンホールで10月19日土曜日1時から開催されます。よろしければぜひいらしてください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。実は偶然なんですけれども、私も少し前にシシド・カフカさんとエルテンポの皆さんとご一緒させていただいたことがあって、まさに目の前でそのハンドサインで操るこう即興の音楽を聴かせていただいたんですけど、
あれ不思議なものですよね。
すごいです。で、圧倒されるぐらい本当に周りの皆さんが周りの音を楽しみながら、でこう即興で自分たちの音につなげていくというね、ちょっと多分感動します、本当に目の前で見て。
ですよね、
楽しみですね、はい、さあそして今日はまさにそんな音を楽しむ能力について聞いていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。慶応義塾大学環境情報学部准教授、藤井真也さんです。なぜ人の脳、体は音楽を聴いて感動したり癒されたり、音楽に合わせて踊ったり歌ったり楽器を奏でたり音を楽しむ能力が備わっているのか、その音楽神経科学をテーマとして謎に満ちた人の音楽性の脳内起源を解き明かすため研究を行っていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
藤井さんに関する新聞記事を見てまず興味を持ったんですけど、以前からアメリカ人でね、ダニエル・レヴィティンという人が書いた、英語で言うと、ね、This is your brain on music という、本がものすごく面白くてね、あとね、オリバー・サックスという、レナードの朝という映画の原作を書いた人ですよね。彼が書いたね、ミュージコフィリアという本を、めちゃくちゃ興味深く読んだもんで、もうこの音楽と脳の関係にとにかく興味があるから、今日はぜひいろいろな話を聞かせていただきたいと思ってます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京 FM The Life Style Museum。 今夜は慶応大学環境情報学部准教授、藤井真也さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東
京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜は慶応大学環境情報学部准教授藤井真也さんをお迎えして音楽神経科学について伺っていきます。
音楽神経科学という言葉を聞いたことはなかったんですけど、前々からある分野ですか？
ですね、この音楽神経科学という言葉はですね、実は私が翻訳した言葉です。
そうなんだ。英語で何て言うんですか？
元々は英語が元からあったんですけど、英語で言うと The Neurosciences and Music っていう、これ学会ですね、研究会というのが約3年に1回国際会議として開かれていまして、でそこにですね世界中の研究者が集まってくると、で、特に音楽と脳に、注目して研究している研究者たちが世界中から集まると。
なるほど。じゃあ僕がさっき言った本の執筆者のような人たちが、
もうなので2つの本、ダニエル・レヴィティンさんも、オリバー・サックさんも非常によく存じ上げてまして、でダニエル・レヴィティンさんはまさに学会によく出られて私もお話したことありますし、オリバー・サックさんの本は、私授業で紹介してますね。で冒頭のね授業で冒頭のオリバー・サックさんが見開きのところに書いてるお話があって、もしあなたが宇宙人だとして地球に降り立った時、自分の元の星には音楽と呼ばれるものはなかったと。でその状態でこの地球に降り立って人々が音を楽しんでいるっていう光景を見て、これはどういう現象だっていうふうに理解しますかっていう、そういう冒頭のお話がありまして、私はいつも授業でそれを引用しながら、こう当たり前かのように存在する音楽、これをもう一度考え直してみると、非常に人の脳機能と密接に関わっているなということが分かってくると、そういう研究分野です。
なるほどね。サクさんの本ではね、その人の脳の構造もそうですし、例えば脳の血管がなんかあったりすると、音楽の捉え方がまるっきり変わってしまうっていう、本当にある意味ショッキングな事実だったんですけど、普通だったら考えもしないような、
そうですね、
そういうこと、もう本当に興味が尽きない世界ですね。でそういう研究も藤井さんも知ってます？
もちろん私がこの分野に魅了されたっていうのは、そういった音楽と脳の関係ですし、私留学してたんですけれども、ハーバード大学のメディカルスクールで、まさにその音楽と脳の第一世代を築いてきた方が研究していらっしゃいまして、で例えばそこの一つの音楽的なテーマで室音楽賞っていう研究テーマがあるんですけれども、その脳から音楽の機能が失われてしまうっていう症状があるんですよね、まさにこう失う音楽の症状の賞と書くんですけれども、先ほどバラカさんがおっしゃったように、私たちが当たり前かのようにこう楽しんでる音楽の機能があることをきっかけにして脳にダメージを例えば受けることによって全くこう処理できなくなったりですとか、あるいは逆にすごく能力がこう発現してきたりする、できなかったのにできるようになったりする、もしくは生まれながらにして音が音楽にならない方っていう症状がありまして、有名な例でいくと、これ音楽神経科学が発展する一つのきっかけにもなった研究ですけど、エル夫人っていうご婦人のお話がありまして、そのご婦人はですね、キッチンにあるようなこう金物のお鍋とかこうお玉とか、これ床にありったけにこうわーっとこうするとカシャカシャカシャと言うじゃないですか。あれノイズというか、すごくこう耳にこう来る音だと思うんですけど、クラシックのコンサートに行くとあれと同じ感覚だっていう、そういう方が例えばね、室音楽症っていう方がこうディスクライブするその方の音の世界だったりするっていう、
なるほど。
で実際にそういう方はそれまではこうお話だけで終わってたんですけど、脳を測る技術っていうのがどんどん脳科学の進展とともに進歩してきて、実際にそういった方の脳を測るといって何がどう違うのかっ ていうことが研究として分野としてできてきたっていうのが、まあ、一つその音楽の神経科学の発展に寄与しているということもありますね、うん、はい。
で、藤井さんはドラマーでもありますよね。
はい、そうです。もう、
それでいろんな音楽のいろんな要素があるんですけれど、特にリズムについて研究してるんですか？
はい、私がやっぱこう研究しようと思ったきっかけはもともとドラマーでして、うん、京都大学に行ってたんですけど、ドラ息子でして、
笑うところですかね。
いやいや、すいません、なんと言うんですかね。本当にこうドラムしかやってない落ちこぼれの学生といいますか、こう来る日来る日もドラム叩いてジャズバーに行って、こう京都のミュージシャンにすごく育ててもらって、
うんうん、
でもやっぱりその大学で研究するって一体どういうことなんだろうって、そういう答えがなかなかないといいますか、大学っていうのはやっぱりこうエスタブリッシュされた学問っていうのがたくさんあって、自分が当てはまらないんですよね。こうドラムっていう学問はないわけですし、
うんうん、
でもある時そのある先生が面白いことをおっしゃって、研究っていうのは、まあ、山の研究してる方だったんですけど、まあ、なんで研究してるんですかってその先生に聞くと、わからへんなって言われて、わからへんな、こう衝撃でしたね。研究してる本人がわからへんなってどういうことなんやろって。でもう一歩聞いたら、わからへんけど、その人は地学、石の成分とか研究してたんですけど、普段何気なくやっぱり山登るのが大好きで、その友達と大自然を感じてる時にこう自然の魅力というか、こう生命の不思議にすごい心を惹かれたと。で、まあ振り返ると多分それが自分が研究テーマを選ぶ、まあ、きっかけになってたんちゃうかなっていうことをおっしゃったんですね。まあ、今から考えると後付けなんですけど、でもそれが衝撃的で、人間ってそれぐらいわからないレイヤーで自分の人生を決定してるんだなっていうのに初めてこうぐさっとこう来た感じがあって、で当時私がやってることってなんだろうと振り返ったら、やっぱり毎日ドラム叩いてライブハウスにも行って音楽ずっとやってて、これを研究テーマにしたらもう一生楽しめるなと思いまして、ドラムの研究を最初はドラムの研究です、
はいはい、
完全にドラマ上手くなるための研究というか、だから筋肉のね、こう上手いドラマーの筋肉の活動を測ったりですとか、うん、私が実際測ったのはマイク・マンジーニさんって言って、
うん、
まあ、ちょっと前までドリームシアターっていうバンドのドラマーだったりするんですけど、
はい、
うん、その方は世界最速ドラマーっていうので有名なんですね、
はあ、
世界で一番早くドラム叩けるんです。
それがいいのかどうか分かんないけど、
それはまた別ですけど、うんうん、やっぱ当時なんていうか、私スポーツ科学のバックグラウンドがあったんで、その人の限界の動作っていうんですかね、
は
あ
は
あ、でそれを研究するのに非常に、まあ、興味深い対象で、マイク・マンジニさんは1分間に1200回叩くんですよ。
手がそんなに早く動くんだ。
1200bpm、
ちょっと考えられないですけど、
1秒に20回、
そうなんですね、1秒間に20回で、しかもそのシングルストロークロールしか使ってはダメっていうルールがあって、こうロールなんですか、ダブルストロークロールとか、こうなんですかね、バウンスさせる技術は使わずに1回の動作で1回叩くっていうもの、まあ、技術で1秒間に20回片手で10回を1分間疲れずに続けるっていう技術をお持ちだったんですね。
驚異的ですね。
驚異的です、
はい、
でその時の筋電図を測るっていうのが私の博士論文の一つですね、
はあ、実際に彼の
測ったんです。
測ったんですか、どうなってました？
いや、もうこれはもうすごいですよ。いろいろあるんですけど、まず私が検証したかったのは、とはいえ早すぎるんで、ちょっとはルール違反してるのかなって思って、でも筋電図を測ると分かるんですよね。つまり筋肉がバーストするかどうかを測れる装置なので、
うんうん、
1秒間に本当に10回使ってるのかどうかで測ってみると、本当に10回バーストしてたんですね、筋肉が発火してる、
うんうん、
でその発火してるパターンが他の方と全然違うんですね。で普通こうドラム叩くっていうのはこう 手首をよく使うんですけど、
はい、
こう手首を曲げて手首が下に降りてきてスティックがこう断面に叩かれて、はい、
うん、
で今度は手首を伸ばすんで手首を伸ばす側の筋肉をかざしてスティックが上がってくると、
はい、
でこれ素人の方がやると早くしようと思うとつい力が入っちゃうんですよね力むってよく言うんですけど、そうするとこの曲げる側の筋肉と伸ばす側の筋肉がこう同時に活動しちゃう、これを強収縮っていうんですけど、いわゆるこの握り拳をこう作っちゃうとこう力が入っちゃうように、
はいはい、
関節も硬くなっちゃうんですけど、その状態でこう早く叩こうとしちゃうっていう。で筋電図を取るとすごくこう曲げる筋肉と伸ばす筋肉の活動がオーバーラップしたようなデータが取れるんですね、
うんうん、
で普通のプロの方でやるとそのオーバーラップが少なくなっていくんですね、
うん、
で世界最速ドラマーのマンジーニさんは一番オーバーラップがないですね。
なるほど。
でそのオーバーラップをなくすために何してるかというと活動の時間がめちゃくちゃ短いですね。よくその空手の本当にこう肩が一瞬だけこう正拳突きするときにこう力を入れるスピードがすごいっていう技術があると思うんですけど、本当の一瞬だけこう曲げる筋肉と伸ばす筋肉を活動させるっていうすごい。
どのようにしてそこまでできたかってことを本人に聞きました。
聞きました。
そしたら
練習だって言ってました。
やっぱり
練習だって言ってました、まあ、
なんかあのリズム感とかっていうのはその客観的に評価できたりするんですか。
あの、まあ、それもいっぱいありますね。あの私がハーバード行った時に、研究してたテーマはリズム感を測れるテストを開発しなさいっていうことをあの言われまして、
はい、
開発しましたね。
開発した。
はい。あの
どうやってその数値的に出るんですか、そのリズム感っていうのが。
そうですね、数値化し、ね、するためのテストですね。
でもリズム感っていうのは、
ええ、
文化的なものでもありますよね。
ああ、はい。
あの白人のリズム感と黒人のリズム感、
ええ、
まあというのも単純すぎて、
ええ、
例えばアフリカのこの国のリズム感とこの国のリズム感がまた違うし、まあ、世代的にも、あの聞いてきた音楽の種類によってもリズム感が変わってくるし、どうやって測るんですか。
あ、実はですね、あの最近その 全世界のリズム感を数値的に統計的に比較する研究っていうのを実際にしまして、世界中の研究者と協力して、であのそれも数値化して測ったんですよ。
共通点あるんですか、それで。
ね、あ、ありますね。まずどんなことしたかっていうちょっと例をお話しすると、4つの音を鳴らすんですね。例えばですけど、こう、まあ、例えば手で叩くと、
うん、
あ、ちょっとやってみましょうか。
いいですよ。
あの、うん、私が4つ手を叩くんで、
うん、
バラカンさん聞こえた通りに真似てください。モノマネね。
口で、
手で、
あ、手で、
はい、
あ、はい、
でそのバラカさんが叩いたやつを
私が、
そうですね、
柴田さん
が聞こえた通りにモノマネしていただくと。
バラカンさんのものを真似るんですね。
そうですね、 私、はいはい、私じゃなくてバラカンさんのもの
を真似る、はい、分かりました。
つまり、まあ、リズム伝言ゲームです。
あ、はいはいはい、
こうやるじゃないですか、こう喋って聞こえた通りにこう、
はいはいはい、
それをリズムでやります、
うん、
いきますよ、
はい、
はい、ありがとうございます。何かお気づきですか。
僕のがちょっと間が縮まったかな。
ああ、あのね、これ面白いのは、私最初に叩いたのはできるだけむちゃくちゃに叩こうと思ったんですね。
はは。
つまり4つの4つ叩くってことは3つの時間感覚ができる、
はいはいはい、
でその3つの時間感覚をできるだけ割り切れないような、
なるほど、
こうむちゃくちゃなやつで私は叩こうと思ったんですね、
はあ、
でそれを真似していただくと、人間の脳っていうのは不思議なことに綺麗な整数比に寄せてこう再生するんですよ。
なるほど。
でこれ最後あの面白かったんですけど、タン タンタンタンっていうのになりましたよね。
なりました。
あれ整数比です。
なるほどね。
タン、そう211っていうんですかね。
はいはいはい。
っていう2対1対1っていうのに綺麗に今なったんですけど、これをあらゆる民族、あらゆる国で実験したんですね。
うん、
で、その実験もよくできてて、まあ、コンピューターがですね、4つの音を完全にランダムな時間間隔でありとあらゆるものを流します。でそこからこの繰り返しをしていくと、どこの日にリズムが寄っていくかっていうのが視覚化できるんですね。で例えば日本でやると、まさに先ほどのような2対1対1が出てきます。まあね、よいしょこらどっこいしょダンダンダン、はい、まあ、そういう日はよくこの我々の文化にあるのでね。でも例えばあのアメリカのニューヨークのミュージシャンでこの実験をすると2対3っていうのがよく出てきます。
ふーん、
ええ、それはやっぱジャズミュージックの中にやはり2と3の組み合わせをよく使ったような移り変わりとか、4と3もそうですけど、
ふーん、
っていうのがこう日として出てくる。つまりその人が持っている性質にこう変換してですね、
はいはい、
引き寄せられたようなリズムがこう自然と発現してくるんですね。
うん、
でこれまた面白いのが、こう例えばこう民族のすごい本当に文化的接触が少ないような民族の方々であると、
うん、
ものすごく、まあ、整数なんですけど、例えば7っていう数字が出てきたりとか、7対3とか、こう普段我々だとあんまりこう馴染みのないような日っていうのが出てきます。でその出てくる日っていうのは、彼らがやっぱり元からやってるような音楽形態とすごく近しいものっていうのはやっぱ含まれていたりする。で分かったことはですね、あの普遍性はでもあるんですよ。全人間全人類に共通して絶対整数比に近づくんですよ。人間というのはそういう動物なんですね。周りの情報は整数比じゃないのに、
要するに秩序をも求める、
その通りです
ということですよね。
ええ、うん、我々の脳は秩序を立てるんです。パターンを形成するんです、
うんうん、
でもそのパターンは多種多様であって、でそのそこのパターン形成に効いてるのは、その個人が個人的文化的に持っている経験、
うんうんうん、
なぜなら脳っていうのはそれを変換してますからね。今入ってきたリアルタイムの情報を自分の過去の経験と照らし合わせて、自分の身体、
うん、
脳と身体を制御する脳を通して世の中に表すんで、どうしてもその偏りができてしまう。
あ、いやでも本当に我々の脳は不思議だなと思いますけれども、この後もさらに研究内容を詳しく伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は慶応大学環境情報学部准教授藤井真也さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのは、オバマ・シャッフル・ストラット・ブルーズというタイトルの曲で、ドラムはトーニー・アレン、トランペットはヒュー・マセケラ、二人だけの演奏です。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は慶応大学環境情報学部准教授藤井真也さんをお迎えして、人が何気なく聴き演奏し楽しむ音楽と脳との関係、それからメカニズム、音楽神経科学について伺っています。いや、いろんなあの研究テーマがあるということで拝見したんですけれども、めちゃくちゃ興味深いものがいくつもありまして、このライブ音楽の感動メカニズム、結構感動、音楽聴いて感動するってそれこそ個人差があったりとか、これどういったメカニズムがあるんですか？
実際にですね、アーティストの方と一緒に研究してまして、
うん、
私の研究室結構アーティストの方がね実際に研究してまして、その研究は美和さんっていうシンガーソングライターの、
はい、
と一緒に行った研究でして、まあ、面白かったんですけど、ミヤさんが実際にこうライブでね演奏されるときに、私は絶対こうここで感動してほしいってい こう気持ちを込めて演奏してる、
うん、
でも本当にお客さんが感動してるかはわからないと、
うんうん、
伝わってほしいと思ってるんだけど本当に伝わってるのかわからない、それを研究したいっていうふうにおっしゃって、
うん、
じゃあ一回測りましょうと、 ということで、
うん、
宮さんが実際にライブをして、で最近心拍を測るウェアラブルセンサーっていうんですけど、
はあはあ、
こう胸に巻くだけで結構精度よくこう心拍が取れるんですね、
うん、
でそのセンサーをこう演者である宮さんにもつけていただいて、でかつその観客の皆さんにもつけていただくと。
ああ、なるほど、
はい、でしかもまあ面白かったのが、そのライブ演奏のライブ会場にいるお客さんにそのをつけてもらうのと、そこで収録したものをライブで遠隔配信して、
うんうんうん、
遠隔配信の会場でまた同じぐらいの数のお客さんにもまたセンサーつけてもらって、でお客さんにはですね、心拍を測るだけじゃなくて感動したタイミングでこうタップしてくださいと、
はあはあ、
ここで感動しました、拍手するようにね、うんうん、ここでタップしてください、でそのデータを全てこう収録しまして、こう感動したタイミングっていうのと、その演じている人の心拍の状態、あるいは観客の人の心拍の状態がどうリンクしているのかっていうのを解き明かそうと、いつどこで感動がどういう瞬間になぜ起こるのかっていうのを、まあ、実験しようっていうのが、うん、まあ、今取り組んでる研究の一つですね、
うんうん、
ええ、
実際そこはリンクはあったんですか。
ああ、いい質問ですね。
皆さん聞きたいと思いますけれども ね
私最初思ってたのは、そのやっぱりミヤさん、あ、一個もね、まず大発見だったのはミヤさんの心拍の上がり方がすごいですね。最高で170bpm ぐらいまで上がってましたね。
お、相当早いですね。相当
アスリート並みに上がってるっていうか。
そうなんですね。
もうだから100、もう
それはピークの時ですか。
ピークの時です。
でそのピークっていうのは彼女が一番感動を与えたいと思って
込めてる時です。もう一個面白かったのは、この彼女の心拍の時系列データっていうんですけど、横軸に時間をとって心拍数がどう変わるかっていう線が出てくるんですよね、
うんうんうん、
そうすると曲が分かるんですよ。 A メロ B メロサビっていうのが心拍で見えるんですよ。
はあ、そうなんだ。
私見たことなかったですけど、
すごい
ですね。つまりそれぐらいこう曲の構成と同じように人の体の状態が変わっているっていうか、でやっぱり森、まあ、特にサビとかね、一番歌詞の中でも大事なところって曲の中でクライマックスを迎える場所にこうあるんですけど、はいはい、
うん、
そこだと心拍がそこに向かってきれいに上がって、ここでインタルードするときに下がってっていう、それがきれいに出てきますね。
聞いてる方は、
ああ、でそれの、まあ、リンクを分析するんですね。で同じように観客の皆さんからもどれぐらい心拍が変わっているかっていうのを取れると、でその、まあ、相関っていうんですけど、お互いどれぐらい関係しているか数値化すると、演者の人と観客の人はそんなにリンクしてないです。これ驚きで、だから私リンクしてると思ってたんですけど、あんまりリンクしてない、なんですけど観客同士の心拍は結構リンクしてる、だから聞いてる人同士はちょっとリンクしてる。で、まあその理由はまあある程度なんですかね、まあ考えてみると当然じゃ当然なんですけど、演じてる人はやっぱ立って歌って体を動かしてかなりこうアスリチックにこうやっぱフィジカルに体を動かしてるんですけど、
うん、
聞いてる方は座ってるんで心拍数の平均値自体がやっぱりかなり全然違うんですね、
うん、
でその遅いやっぱり心拍の中での動き方が観客同士はやっぱりちょっとリンクしてる。でもそのつながりリンクの仕方がライブ会場の方が強いです。遠隔の方が弱いです。
なるほどね。直に音が振動として伝わってくる、
それなのか、まあ、そこはまだ分かってないですけど、多分でもやっぱり何かしらその乗らないストリームに乗らない情報が、
うん、
その観客同士の生理学的な状態を一致させていくっていうことに効いているんじゃないかっていうのはすごい、まあ、データとしても見えてるなっていう感じはしてて、でね、まあ、もう一個面白かったのが、まあ、これもう一個の発見なんですけど、タップの、その感動したデータを今度解析したんですね、
うんうん、
そしたらその何回ぐらい、まあ、タップしたか感動のこう変化を見ると、観客の感動の変化はその演者の心拍の上がり下がりと綺麗にリンクしてましたね。
ああ、そうなんですか。
つまりその見てる人がここで感動したっていうのは演じてる人の体の状態、どれぐらいこう情動というか、まあ心拍が上がったかっていうか、すごく込めて ここだってなってる時に本当にやっぱりタップしてるっていう。
これ見てるんですよね。
見てます、
うん、それに関係している、
はい、まあ、だから私の解釈ですけど、そのなんていうの、観客っていうのはもちろん音楽は聴いてるんですけど、
うん、
音を通してその人の生物としての個体がどういう状況にあって、どういう情動状態、どういう感情の状態にあって、どういう体の状態にあるのかを無意識のうちに処理しながら、想像しながら聴いてると思うんですよね。
うーん、
でそれがあたかも自分の感情のように錯覚するというか、で感動するっていうか、まあその人が、まあ言ってみたら演者が感動してるわけですよ、言ってみたら。演者の状態が動いてるわけですから。
なるほど。
その時を受け取って動いてるっていう、まあそこがまあちょっと見えてきたかなという気がします。はい。
でもね、ライブアルバムで、
はい、
特に有名なライブアルバム、あるいは多くの人が聴いて感動するライブアルバムってありますよね、
ありますね。
でそういうのはこう姿を見てるわけでも何でもなく、
ありがとうございます、
でもめちゃくちゃ感動する。
これがね、人間の脳そのものですよ、私が本当に思うのは、
うん、
これ人の脳の本当に不思議なことなんですけど、音から音がね、音じゃなくなるんですよ、脳の中に入った瞬間に。だってライブアルバム聞いたらミュージシャンもいるじゃないですか、
うんうん、
そこに、
はい、
ありありと、
はい、
で彼らがこう生身の人間としてそこでその場でやっているその熱っていうか、そこを脳が構築してるわけですよね、
うんうん、
でも音波は単にジグザグでしかないんですよ。
まあ科学的に言うとそうですよね。
だからそれは 脳なんですよ。音楽神経科学っていうのはそういうことです。
なるほど。
私がなぜ音楽神経科学をやってるかっていうと、そこに答えがあるからです。 脳の信号に変換されてここで構築されたら、あのライブアルバムのあの感じっていうのは科学的に理解できるんですよ。みんなこの学問なぜやってこなかったんだっていう、あの音楽家にとってはもう本当にもうその通りって思うことがいくつもありますね、研究やってると。人によって違うとか当たり前ですしね、同じ音波でも人によって脳が違うんで、
はいはい、
形も働きも違うんで、
はいはい、
だとしたらその聞こえ方が違う、当然ですよね。それはもう音楽神経科学の観点が見た当たり前というか、この世の真実というか、
はいはい、
だからもう私はこの学問はもう絶対音楽やってる方にはもう届けたいと思ってます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は慶応大学環境情報学部准教授藤井真也さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
9月も半ばに入りましたが、全国的に暑い日が続いていますね。まだまだ残暑の日々となりますが、皆様体調管理には十分お気をつけください。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、東京メトロが実施している24時間乗車券600円と、三井不動産グループが運営する商業施設で使える1000円分のクーポンをセットにして800円というお得な価格で購入できるモノミュー酸クーポンに参加しています。モノミュー酸クーポンが使用できる六本木、東京ミッドタウンの店舗など詳しい内容は、東京ミッドタウンまたは東京メトロの公式サイトでご確認ください。なお、クーポンの運用期間は9月23日月曜祝日までとなりますので、ご注意ください。この週末は地下鉄に乗って六本木の東京ミッドタウンにお越しください。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の藤井真也さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
藤井さん自身はどんな音楽を聴いてるんですか最近。
ですね、最近私が聴いてるのが、実はアプリがあって、VTunes っていうアプリがあるんですけれども、私慶応で教えてもいるんですが、今 B 株式会社という会社のチーフミュージックオフィサー、として研究成果をですね社会にこう届けるため の、 研究開発もしてまして、でそこでですねこう脳科学的な知見から音楽を作るっていうこともしてまして、この VTunes に行くと音楽は聴けるんですね。でこの音楽っていうのが脳の状態をある状態に持っていくのにこう効果的な音楽っていうのをいろいろ作ってまして、例えば私たちがやったのが整うサウナで整う時の状態っていうのをこう研究で明らかにして、その時の脳波の成分に近い成分を音楽に入れて実際に聞いてみると、あたかもサウナで整ったかのような感覚を得られるっていう。
その音楽を誰が作ってるんですか？
私たちです。自分たちで全部作って。
自分で演奏して。
演奏もたまにしますけど、まあ実はまあこの間第5次っていうところで演奏もしましたけど、あとはまあレコーディングですよね。自分で実際作ったりとか、コンピューターミュージックとして作ったりとか、プログラミングして作ったりとか、まあ、すぐインストールしてしてきますんで、ぜひよければ VTunes という
ABC の B
VIE
V、
はい、VIE、
はあ
はい、そこの音楽よく聴いてます。
なるほど、
ぜひ聴いてみてください。
聴いてみますありがとうございました、はい、いろいろ、はい、さらに面白い話いっぱいありそうですけど、
はい、
今日は、この辺で、
はい、
今日のお客様は藤井真也さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.